皆様おはようございます。2018年1月、また吉野の会にお越しくださいましてありがとうございます。私たちは今使徒パウロの宣教の続きをガラテヤ書から学んでおります。一章は福音の起源の正しさについて私たちは学びました。そして2章は福音の性質の正しさですね。そして12月ですけれども、3章福音が及ぼす関係について学び、今日は福音がどのような特権を与えてくれるのか、私たちにとって福音はどのような特権があるのか、ということについて学んでいきたいと思います。そしてこのガラテヤ書を学んでいる理由は、前にもお話ししましたけれども、パウロの最初の宣教ですね、イエス・キリストの弟子たちによる宣教と全く同じ福音なんですけれども、強調点が違うわけですね。律法を知らない異邦人の救い、そのことに重点を置いたのがパウロの宣教だったわけです。その視点から私たちが学ぶことによって、私たちも異邦人のキリスト者ということですから、このガラテヤ人が直面した問題、そこから多くを学ぶことができるわけですね。それで私たちは今ガラテヤ書を学んでおります。で、おそらくガラテヤ書を学び始めて、意外と難しいというふうに思われた方が多いんではないかと思います。難しいですね。ただ、さっとこう読んで、ところどころつまみ上げるだけであれば、それほど難しくないんですね。でも、パウロがどういう関連で、このような順番でこの内容を語ったかということを見ていきますと、結構難しいんです。でも、でたらめにパウロは語っているのではなくって、そこには、必ずその枠組みですね、それがあるんですね。で、この枠組みが分かりますと、すごく私たちはパウロが筋道を立てて語ったことを理解することができます。そしてある意味では、今教会ではいろんな問題を持っておられる方のためのカウンセリングが、もうすごい流行っていうか、カウンセリングは花形なんですよね。で、そういったカウンセリングは実は、カウンセリングの方法を学ぶことによってカウンセリングを身につけることができるのではなくって、イエス・キリストやパウロがどのような形でこの必要としている人々に接したか、そこを通して私たちはカウンセリングを学ぶことができるんですね。ですから、カウンセリングといういわゆるその組織だったカウンセリングの方法ですね、それを学ぶ必要は本当はないんです。聖書そのものから私たちはこういう状態の人にはこういう語りかけ、こういう助けが必要なんだということを聖書そのものから学ぶことができます。これがカウンセリングなんですね。で、世界で最高のカウンセラーはイエス・キリストです。ですから、イエス・キリストの、このメッセージから、そして、周りにいる困っている人たちをどのように助けられたか、そういうことを通して私たちはカウンセリングを知ることができます。これは資格がいらないということですね。聖書に通じているものは全て最高のカウンセラーになることができます。で、パウロのこのメッセージを通しても私たちは随分学ぶことができるんですね。あ、こういう状況の時にはこういうアプローチで語りかけていくと本当にその人の心に伝わるようなメッセージを語ることができる。それは神から来るわけですね。で、それを学んでいきたいと思います。ですから、ただこのガラテヤ書という聖書の箇所を読んでいるだけではなく、これをいろんな形で日常生活に適用していくことができるんですね。で、ぜひそれを皆さんにやっていただきたいと思います。そうすると、いろんな資格とか何かを取らなくても、本当に聖書をしっかり学び、そして神が働かれれば私たちも素晴らしいカウンセラーになることができるんですね。それではガラテヤ書の4章を今日は学びます。4章を読みします。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方は女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。 これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は各種の人月と季節と年とを守っています。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと、私はあなた方のことを案じています。お願いです、兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。私の子供たちを、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか。そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばれ、産みの苦しみを知らない女よ、夫に捨てられた女の産む子供は夫のある女の産む子供よりも多い。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。アーメン。これを読みまして何が書いてあるかお分かりになったでしょうか。パウロは随分いろんなことを同時に語っているんですね。すごく内容の深いことを同時に語っているために整理がつかないんですね。で、ある意味ではパウロ自身もなんだか何を語っているのか分からなくなってしまったのではないかという印象さえ受けるんですね。でもパウロは決して見失っていないんですね。ポイントを必ず、こう握っています。 そして最後のところまで来ますと、私たちは今中東で問題がある2つの国民ですね、このいさかい争い、平和がなかなかない、この状態がこのヘブル語聖書のこの歴史的に起こった出来事ですね、エサウとヤコブとの出来事、そこに由来するということを知ることができるわけですね。そういった意味で聖書をしっかり読んでいれば解決もそこから与えられることになります。最後のところでこの奴隷の子供、女と子供を追い出せというすごい鋭いメッセージがありますね。相続人になることはできない、これを今のパレスチナとイスラエルの問題に応用するとどうなるでしょうか。答えは明らかなんですね。でところがこの世の歴史というのは随分歪められてきました。特にメディアが語るときには真理を語らないんですね。人間の思い、感情を語ります。ですから歪められた真実、真実ではないですね、歪められたことが強調的に語られる。そのために世界のマスコミはパレスチナは正しいんですね、いつもイスラエルは悪いんです、力がある国が弱いパレスチナ、難民をいじめている、このイメージがあまりにも強くなってしまっている。でも聖書に立ち返ると何が書かれているか、何が本当のイスラエルの地の領主ですね、そのイスラエルの地を相続するのは一体誰か、もう本当にはっきり語られているんですね。でこれを主張してこのようにいけば全てが丸く収まるはずです。でも実際にはそうではない、それはイスラエル自身にも罪があるから仕方がないんですね。神はやはり全て清められた状態でこのことを成就しようとしておられます。でそのことを私たちは、新約そして旧約両聖書を通して学んでいくことができます。でこのガラティア書の4章のここの部分ですね、特に11節までのところで語られているのは神の摂理に基づいて、パウロが強調して語っていることです。 神の摂理はこうであるということですね、それに基づいて理論展開をしています。ですからある意味で、まあ、そういった神の摂理が何であるかそれもわからない、つまり旧約の時代のイスラエルの状態とか周りの国々の状態、それがわからないと、この基盤になるものも分かってこないんですね。ですからそういう意味でヘブル語聖書、旧約聖書をしっかり学ばないとこの基盤があやふやになってしまう。でそこでこの新約だけで聖書解釈をしようとするととんでもない自分のアイデアが入ってしまうということですね。そういう意味で私たちが立ち返るのは旧約聖書、神は旧約の時代を通して新約の時代に新約を結ばれたわけですね。ですからこの基盤を失ってしまうと本当に新約を正しく解釈することはできなくなります。でこの基盤に沿って解釈していけばそんなに難しいことではないということがお分かりいただけると思います。まず一節のところで相続人というのが出てきますね。相続人とは何か、でこれはモーセの掟の下で、この生きた人々というのは、立法があってそして立法に従いなさいという前提で、生きたわけですね。つまりこの掟の下にあったということになるわけです。で相続人という言葉が出てきますけれども、それは掟が語っていることを見ていけば明らかです。つまりこの掟を守ってそして父が、それが自分の相続人であると認めた者に対しては、その相続、父の持っている所有物ですね、それを自分のものとして受けることができる、これはどこの国にも起きて、法律っていうのがあるわけですね。そうしますと遺産相続とかなんとかで、この相続が任された人ですね、その人はそのままそれを持つ権利があるわけですね。ですからそのように考えていくと、まあ、決して難しいことではないということになります。でパウロはここの箇所で子供という表現とそれから子ですね、子という表現を使い分けているようですね。子供っていうのは幼い子供です。そして子っていうのは子供が成熟した時の、それでまだ 子なんですね、まだ大人にはならない、でも成熟した子供、これを子というふうで表現しています。5節6節7節のところを見ますと、子という表現が出てきますね。これは子供、幼子っていう意味ではなく成熟した子供、つまり、 成人した子ということになるわけですね。それを頭に入れていただいて読んできますと、ここの箇所は非常にはっきりしています。父の子供、父が産む子供ですね、父が産む子供が全て相続人になったわけではない。これは今の時代もそれは言えるかもしれないですね。遺産を残し、この遺言を残して、この人に私の財産をあげると言われた人が相続人になるわけですね。でそのように言われなかった人は子供であってもその相続人になることはできない。ですからこれもそうなんですね。父の定めた日まで、子供が小さい間は管理下に置かれるということがここに書かれています。つまり父の子供というのは生まれつきはまだ奴隷のようなこの管理人の下で管理をされている。ですから奴隷のような状態である。ところがその子供がある時期に達して成長しますと、もうその管理人の下にはいないわけですね。そして独立して相続人としての資格を受けることができるわけです。でそういったことがここにずっと書かれています。でここに出てくる後見人という言葉は、3章のところで養育係っていうのが出てきましたね。子供が小さい時にはその管理すべてが任されている、その養育係っていうのが出てきましたけれども、そのギリシャ語とは違った言葉が使われています。後見人という場合にはその相続人の人格を守ってその財産を守るために信任された。ですから協調点がそこに置かれているということが言えるわけですね。その子供をいろんな形で教育していく、そういうことは養育係がすることだったわけですね。で信任期間というのはいつまでか、それはその子供が成熟した子になる時までですね。子になる時まではそのように後見人の元に置かれるわけです。ですから子供には自由がないんですね。いつも後見人のこの管理の元に置かれている。ですから奴隷のような状態です。しかし父親がその子供が独立したことを認める、その時まではそのような束縛下にありますけれども、それ以降は父親の相続人として自由が与えられることになるわけですね。でこの成熟の年齢が父親が定めるというのは、これはこのイスラエルの掟ではもう父がこういつこの結婚式の日を定めるとか、これは新約聖書の中にも出てきますよね。例えの中で父が定めた日に結婚式が行われる。ですから父がその子供の様子を見ていて、息子がもう十分に新しい家庭を築くことができると分かった時点で結婚式の日を決めるわけですね。でこれがここでも言われています。つまり父がよしというまではその子供はそのような権利に相続人としての資格に預かることができないということですね。でそれを頭に入れていただいて、このパウロが何を語ろうとしているか、それを見ていくことになります。でパウロはこの子供から世継ぎ相続人になるその経過ですね、その描写を信徒のキリスト信徒ですね、その以前の地位と今キリストを信じたことによって自由を得たわけですね。罪からの解放、その自由とのこの違いですね、そこに比べ、そこにその違いとの描写をしているわけですね。ですからそれになぞらえているわけです。キリスト信徒の以前の地位と今の地位とはまさにこの子供から世継ぎのに移った、その変えられたその地位の状態ですね、それと同じだということを示すためにここに適用しているわけです。信仰において経験的に未熟な状態というのがいわゆる 子供の状態ということですね。でそれが今イエス・キリストを信ずる信仰によってもう全く違う地位に置かれることになったわけです。ですからその地位の違いですね、これが霊属下にあった子供から全くその束縛から離れて自由になったこの相続人と同じであるということを語っています。で、奴隷となるとかすごい言葉が使われていますけれども、これはすべてそういう意味で束縛に置かれているか、 置かれていないか、そういう意味で用いられているということですね。そして時は父が定める、このことを頭に入れていただければいいと思います。ですから天上の父もこの世の地上の父が、その子供に相続人として、その全て与えることを決める、それが父親の役割なんですね。それと同じように天上の父もイエス・キリスト・御子がいつこの地上に来るか、再臨の時ですね、このヘブル人にとっては来臨ですね、初臨になるわけです。来臨の時を定める、それは父の役割ということですね。イエス・キリストはそのように言われましたね。私は自分の再臨の時はいつかわからない、父が定められるということですね。ですからここに書かれていることは全部掟にのっとっているということになるわけです。このようにご自分の御子をこの地上に使わされた、それは父が定められた時にそのことが起こったわけですね。でこの書き方はすでにイエス・キリストは天上で存在しておられた、その方を父が、時が満ちた時にこの世に送ってくださった、これが新約の時代。私たちはもう新約の時代に入って2000年経ってるわけですね、そのことに、パウロは触れています。そしてその御子が女から生まれたものであったということを語っていますね。つまり子供は、この御子は神であるだけでなく人なんですね。人なんです。でこれをこのイエス・キリストは 50% 神で 50% 人であるということを語る方もおられますけど、正しいと思われますか？聖書はそのように語ってないんですね。 100% です。神 100% 神で 100% 人なんです。 50% なんてその中途半端なものじゃないんですね。で随分ここら辺も間違った教えが広まっているようです。半々のような感じですね。そうではないんです。神であられる方が完全に人として地上に送られたんですね。このこともはっきりと頭に入れておいていただきたいと思います。そして女から生まれたものというふうにここで書かれているということは母親だけへの言及ですね。つまり処女降誕によって生まれたということが聖書のありとあらゆるところでそのことが匂わされてますね。つまりそれが真実です。父親は聖霊ですね、神です。ですからここでは、処女降誕の教理に一致する形でパウロは語っていることになるわけです。そしてキリストはユダヤ人としてモーセの掟の下に生まれたんです。ですから律法の下にあるものとして生まれられたということです。イエス・キリストも 100% 人としてこの律法のもとに置かれたということですね。なんだ普通の人と変わらないということです。ただ本質が神であるということ以外ですね、人と 100% 人になられたということです。キリストは律法を完全に守られました。ですから律法を守った方なので、律法を成就されたので、その後ですね、律法以降の契約を行使することの唯一、そのことができるただ一人の方ということになります。律法を全うできない人間は律法のもとに閉じ込められますよね。でも律法を成就した方はその次の新しいステージですね、つまり新しい契約のを私たちに与えてくださることができる方ということになります。そして贖い出すというのは5節に出てきますけれども、キリストの贖いの対象は誰か、これは掟を知って善悪の判断ができる年齢に達した罪人ということです。善悪の判断ができない年齢の子供はこの贖いの対象にはならないんです。もう救いの中に入っているということですね。贖いの対象、贖われなければならないということは罪を犯すような存在、善悪を知りながら罪を犯す存在ですね。だからそこから元に戻される必要があるわけです。でも善悪がわからないものがいろんな行為をしたことによって責めることはできないんです。掟は責めることはできないんですね。ですからそういう意味でこの贖いの対象というのは掟を知っていて、そして善悪の判断ができる年齢に達している罪人、人はすべて罪人として生まれます。幼子も同じなんですね。幼子も罪人として生まれます。 でも生まれた直後はいろんなことを知らされるまでは善悪の判断はできないんですね。その子供はすべて神のもとにあります。ですから掟によって裁かれることはないわけですね。モーセのこの律法という言葉が出てきますけれど、これはその一つ一つの掟に関して言ってるのではないんです。モーセの全律法体系ですね、それの束縛下にあるというんです。ですから殺すなと言われたその掟一つとか、そんなことを言ってるんではないんですね。つまりいろんな掟がありますけれども、全掟の体系下に置かれている、これが束縛、呪いのもとにあるということになります。そして2つ目、子としての身分なんですけれども、キリストの受肉と死によって何が起こったか。これは信じる者に子としての完全な権利が保障されることになったわけです。受肉と死によって、つまりそれまでは私たちはこの律法掟のもとに束縛されている存在なんですね。でもイエス・キリストがこの肉を克服してくださったことによって、それを信じる者は今現存の肉が滅びた後の命が約束されたということですね。これが子としての身分ということです。常しえに生きる身分がこのイエス・キリストを信じる信仰によって与えられたということがここに書かれています。ですから私たち信じる者はすでに常しえの権利を持っています。もう確保しているんですね。これはイエス・キリストが一方的にしてくださったことですから、あれがやれないから、これがやれないからとか、能力不足だからとか、そんなこととは無縁に信じる者に与えられた特権ということですね。すごい特権です。こんな特権はこの世にはないですね。ですから、このような特権がキリスト信仰に約束されているということを全世界の人に伝えなければいけないんですね。知らないで滅びに至る人がほとんどです。知っていたら信じる、きっと信じます。それはすごい特権ですから、自分の働きによるものではないんですね。私たちは罪人ですから、あれができる、これができると思っていても必ず失敗します。もしそれによって権利を失うのであれば、誰も救われないことになるんですね、自分の技によっては。でもイエス・キリストが全部やってくださったことを信じることによって救われるのであれば、もうこれは本当に唯一の恩寵ですね。恵みの道ということになります。さて6節のところですね、アバ父という言葉が出てきます。このアバっていうのは実はヘブル語です。ヘブル語なんですけれども、新約時代、あのパレスチナですね、ちょうどカナンの地ですね、その地はいわゆるこのアラム語の方言として同じアバ、つまり父よという言葉が使われていました。ですからヘブル語がアラム語でも用いられていたということですね。ですからこの神学の教師たちはアラム語、アバはアラム語であるということを強調します。でもこの語源はもちろんヘブル語ですね。ヘブル語と同じ言葉が用いられていた。でしかもアバっていうのはこの新約聖書はギリシャ語によって翻訳されたんですけれども、アバっていう言葉が出てきていますね。それぐらい当時はこのアバという言葉がギリシャ人の間であっても当たり前のように使われていたということです。ですから新約聖書の翻訳者はあえてこのアバというのをギリシャ語に訳さないで、そのままアバっていうのを使っているわけですね。ですからパテールっていういわゆるギリシャ語を使わないで、そんなことを書いてしまったら、むしろ何のことか分からなくなるわけですね。それぐらいアバ父と言って神に対して当たり前のように用いられていたということですね。ですからそのまま語られています。そしてこの6節を見ていただきますと、アバ父なる神が出てきますね。そして御子が出てきますね。そして御霊、つまり三位格の神が皆この関わっておられるということ、救いですね。私たちの罪人の救いにはこの三位格の神が関わっておられるということがここからも分かるわけですね。このような形で聖書の至るところでは、救いに関して、いつも神が、そして創造の時もそうですね、三位格の神が全て関わっておられたということを見ることができるわけです。 そしてこの聖霊が与えられた、御子の御霊が与えられた、これは神との親子関係ですね、にある神との親子関係に入れられた信徒すべてに授けられる神の賜物です。ですからイエス・キリストを信じる信仰によって父とこの関係に入ったものは、私たちはすべてこの御霊を受けているということになるわけですね。変に勘ぐることはないんです。このようなこの印がなければ御霊の聖霊のバプテスマを受けていないとか、そのような形でこじつける必要はありません。神と子との関係に入ったものは全員その時点で神の御霊を受けています。そしてキリストが私たちの中に内住されるということになるわけですね。内住の御霊を受けています。このアバ父という表現は、いわゆる日本で言いますとお父ちゃんというような言い方ですね。そういう本当にこの子供が父親にすがるような、この子供と父親との関係ですね、その関係に用いられる言葉です。ですから幼児用語なんですね。それぐらい近しい関係なんですね。ヘブル人のあの旧約時代では考えられないような、この神と子との、神との自分との関係ですね、その関係が許されるようになったということです。これは新約の時代ということですね。ですからあなた方はもう子です、奴隷ではないんだということを何節で強調しています。神による相続人です。で、パウロはここでガラテヤ人はもはや奴隷ではなく息子であり娘である、子っていうふうに表現するときにはいわゆるまあサンですね、息子っていう表現が使われますけれども、これは息子っていうときにもう子供を代表するわけですから、いわゆる娘であり息子であり、全て入っていることになります。そして6節のところで複数形であったのが、実は7節では単数形になっています。あなた方はもはや奴隷ではなくじゃないんですね。あなたは、つまりここではもうあなた自身と神との関係ですよということで、非常に直接的個人的にこの関係が強調されています。ですからこれは一般論を言ってるんじゃないんです。もうあなたは信仰に入った時もう神と子との関係、神の相続人ですよという強調になってますね。神の家族では子であるということはもう相続人であるということなんですね。神の国を相続するものであるということになります。しかしここで注意しておかなければならないことが一つあります。そのためにここにはヨハネの福音書の20章の17節の御言葉を入れておきました。ここに語られていることはイエス・キリストがよみがえられた時に、あのマグダラのマリアがイエス・キリストにしがみつこうとしたんですね。でその時に、私はまだ父のもとに登っていないので私にすがりつくなっていうことを言われました。であれはある意味でもう父のもとに行った後は私は肉と肉の関係であなたと接するものではない、もう霊によって、つまり内住のキリストですが、霊によって接することになる。だから肉を求めるような、このしがみつき方ですね、それをしてはならないということをマグダラのマリアに言われたわけですね。ですからあれは触ることがどうのこうのってそういう問題ではないんです。もう肉の関係は終わって、これから霊の関係で、キリストとこの接していくことになるということを言われたわけですね。でその前にその御霊を送る必要がある、それには自分が父のもとに帰らなければいけないということを主は言われたんです。でその時の言葉遣いを見ていただきますと、実は私と私を通して子にされた、つまりあなた方ですね、それが分けて語られているんですね。でよく、間違った教理がキリスト信仰の中でも起こっていますけれども、キリスト教の中ですね、神学の教会で起こっていますけれども、あるいはカリスマ的な教会の中でですね、イエス・キリストと私たちは同じ関係になったと、ですから神になるんだみたいな間違った信仰があります。それをはっきりとキリストは、キリストと父なる神の関係とキリストを通して子とされた、つまり私たちですね、人との関父との関係とは違うっていうことを言っておられるんですね。ですから私の父、またあなた方の父っていうふうに分けて語っておられます。 このヨハネの福音書の20章の17節のところですね。ですからそういった書き分けがされている、私の神またあなた方の神違いますよってことですね。子なるキリストは神ご自身ですよね。そして私たちは神のことされてもまだ被造物に過ぎないということです。このことを忘れて私たちもキリストが父との関係で、神とこの関係であるように私たちも神になる。ですからこれなどは仏教などでいわゆる、この亡くなった人がみんな神として祀られることになるわけですね。そのニューエイジ的な、この思想にも関連してくることになる。そのようなことを一切キリスト信仰では語られていないということです。父と御子と父の関係は別格ということですね。これを頭に入れていただきたいと思います。そうしますと巷で言われているような、全てが神になる、同じようなキリストと同じような状態になるという間違った信仰というか、まあ、信念ですね。それを払拭することができると思います。キリストご自身は常しえからの子です。しかし、私たちは被造物で信じる信仰によってこの資格が与えられた本当につまらない存在に過ぎない。でもすっごい特権が与えられる。だから恩寵だっていうことですね。自分たちにふさわしくない特権が与えられる、これが恩寵ということで頭に入れていただきたいと思います。そしてその後律法主義に陥らないようにということで、ガラテヤ人はとにかく、この律法を伝えようとする、割礼派のユダヤ人によって随分騙されてしまったわけですね。ですから律法主義に陥らないようにというメッセージが語られていることになります。ガラテヤ人は実は、このユダヤ人ではないということを覚える必要があります。彼らは、律法に戻るといっても彼らがどこから来たかというと、ゼウスとか、そういった異邦の神々ですね、異端の神々を信じていた、そして異端の祭祀制度を信じていた。そこが、いわゆるガラテヤ人の出身ということになります。ですから、そういった神々の霊俗化に置かれていた。ユダヤ人のあのモーセの律法の、霊俗化ではないわけですね。そのガラテヤ人に対してパウロは語っていることになります。今しかしイエス・キリストを信じる信仰によって大きな変化が起こったわけですね。つまり真の神を知るようになったということは、真の神によって知られるようになったということなんです。私たちの側から一方的に知っているだけではないんですね。神ご自身に知られる存在になったということです。これはすごいことですね。私たちが神を見失っても神は私たちを見失うことはないということです。いつもどこで何をしているか知られているということです。それは恐ろしいことでもありますけれども、私たちが道を失ってしまったときに神は絶対見失うことがなく、必ず元に戻してくださるというところにつながるので、すごい励ましにはなるわけですね。キリスト信仰の自由を諦めたのがこのガラテヤ人です。つまり元の律法的なもの、祭祀制度的なものに戻るということは、せっかく得た信仰、光を、自由と光を諦めることになるわけですね。ですからパウロはそのような状態ではいけないということをこれから語っていくことになります。そしてこの世の幼稚な教えというのが出てきますけれども、この幼稚な教えというのはこれはモーセの律法のことではありません。つまりこの世のいろんな束縛ですね、この世に属するといろんな束縛があります。その全てというふうに考えていただいていいと思います。ですからこの世に生きる限り私たちはいつもこのしがらみのように、そしてまといつく茨のようにこういったものに取り巻かれているということですね。そこに戻るなということです。この世のもの、この世に基盤を置くようなものには引き戻されてはいけないということになります。本物の信仰体系は天から来るので、この周りの茨とかなんかそういった横の関係にあるんではないということですね。私自身には何もないけれども天から与えられる、これが本当の信仰体系です。偽りの宗教は何を言うでしょうか。私はあれをやった、これをやった、つまり自分の技を誇るわけですね。つまり私はこれを握っている、私にはこの能力がある、この達成した歴史がある、握ってるんですね。 でも本物の信仰体験は上から与えられます。私は無です、何もないけれども、己を虚しくして死を与えてくださいという時に上から降り注がれるんですね。この信仰体験、これが私たちのキリスト信仰ということになります。で、割礼派のユダヤ人は、モーセの宗教歴を守っていたわけです。そして、そのモーセの掟とは全然縁のない異邦人出身であるガラテヤ人に対しても、このモーセの掟を守ることによってあなた方は救われるという余計なことを加えたわけですね。これに対してパウロはここで語っています。で、異邦人が救いの手段としてこのモーセの掟を守ることは間違っています。今教会の中でもモーセの掟を守るようないろんな儀式を教会の中に持ち込んでくる、この寄付があります。それはやってもいいんですね。でもそれをやることを通して信仰の、その手段として信仰が増し加わるとかそういうものでは一切ないということです。こういったことを昔のユダヤ人はやっていたんだということを覚える分には全然問題ない。ですから実際にユダヤ人がそれを守ることは全然問題ないんですね。それを信仰の手段とするときに間違いが起こります。ですからモーセの掟と縁のない異邦人がこれを守らなければならない理由は一つもないということです。ただそれを経験的に知るということは、これは自由ですね。で、パウロ自身掟を守っていました。ユダヤ人ですから掟を守っていました。でもパウロにとってはそれはユダヤ人だから守っているだけの話で、信仰の手段でも何でもないということですね。そのことを強調しています。そしてもしガラテヤ人が今律法遵守の、そういった慣習に戻ってしまうなら、私が一体何をあなた方に伝えたのか、その働きがもう全く無駄になるということをここで11節のところで嘆いていますね。ですからそのことにならないようにもと強調して、この宗教に戻らないようにというふうに語っています。パウロにとってはこの律法主義の宗教に戻るということは大変な嫌悪感ですね。嫌悪感を持っています。非常な不快感でパウロは語っているわけですね。絶対そこに戻ってはいけない。キリスト信仰とこの律法主義とは無縁であるということですね。そして12節のところで非常に感情的になってきまして、お願いです兄弟たち、それぐらい兄弟たちは何か儀式をするということはいかにも宗教をやっているように思うわけですね。そしてそれが自分にとって信仰が増し加わっているような感覚に陥るんです。サタンはそれを植え付けます。ですからそこからなかなか抜けがたいわけです。で、ここで12節、お願いです、私のようになってください、私は全部、いわゆる、このユダヤ教が語る全て良いと思われることは全部やってたわけですね。でも全部それを投げ捨てた人です。私のようになってください。そこで、最初の時点ですね、このガラテヤ人がこのようなパウロをどのように最初の時点で扱ったか、その感傷的な、出来事へと遡っていきます。これはガラテヤ人の心をつかむためなんですね。心がもう遠くパウロから離れてしまっている。そして割礼派の間違ってユダヤ人に従おうとしている。そこでもう一度、あの最初私が福音をあなた方に伝えた時、あなた方はこんな私を受け入れてくれたではないですかというところに遡るわけですね。そして13節のところ、翻訳では少し意味が薄れているような気がしますので、ここに訳を入れておきました。これは NIV の訳ではないんですけれども、英語聖書の訳を入れました。肉体の弱さにもかかわらず、私が最初どのようにしてあなた方に福音を説いたかはあなた方がご存知の通りです。どのようにして、大変な形相だったんですね。パウロは改心した時にこの光に、キリストの光に照らされました。きっとその瞬間に網膜がやられてしまって、ケロイドのような症状が両目に起こったと思われますね。そのために一時的に盲目になりました。で、彼の盲目が目が見えるようになったのは奇跡なんですね。神が起こされた奇跡です。でも傷跡が残ったわけです。で、それがやけどをして、大やけどをしてケロイド状になったというふうに考えていただければいいと思います。それが目の周りに起こっているわけですね。 そうしますと初めての人に会うときはやっぱり目を見ますよね。そんなどんな目だったかちょっと想像がつかないんですけれども、それぐらい恐ろしげな、そんな状態であった。その人がキリストの福音を伝えに来たんですね、異邦人のガラテヤに。人々はそのようなパウロに対して決して軽蔑をしたりしなかったということですね。全面的に受け入れたということです。だからあの時のその必死な信仰ですね、パウロが語る福音に耳を傾けたあの時の状態に戻ってくださいというのが、ここでパウロが訴えていることです。ミニストリーの初期ですね。ですから明らかにパウロの弱さというのは目にあるということがここでわかります。しかしガラテヤ人はそのことをほとんど拒絶も示さないで、それを全面的に受け入れたわけですね。でパウロはミニストリーの中で多くの癒しを行っています。でも自分のこの目の癒しに関しては3回祈ったけれども、主はもう私の恵みがあなたに十分であると言われた。ですからもうそれ以上祈るなって言われたので祈らない。ですからそのままの状態ですね。でむしろそれはパウロにとっては大変な恵みの思い出なんですね。私はその直前まではイエス・キリストを信じる者を迫害してたわけですね。牢屋にぶち込めて、その財産を全部取り上げて、そういうことをやっていた。ところがあの瞬間に変えられたわけですね。ですからそれを一生思い起こすためにはその傷跡が必要であったということですね。ですからパウロが間違った方向に行くことなく、最初にキリストと出会ったその信仰を持ち続ける、そのためにはその傷がどうしても必要であったということになります。でパウロはそれをそのまま受け入れてますね。ですから他の人を癒すことはできても、必ずしも完璧な癒しが神の御旨ではないということの一つのこれは、証拠になります。ですからよく、この信仰による癒し 100% を主張する、いわゆる、まあ、群れですね、そういったカルト的な群れは、とにかく何でもかんでも癒されるということを主張します。でもこのパウロ自体がその反証であるということですね。パウロは癒されなかった。ですから神の御旨があれば 100% 癒されます。そして多くの場合神は癒してくださいます。でもどうしても癒されない病があるということを頭に入れる必要があるわけですね。だから癒されなければ、それはあなたの罪のせいとか信仰が弱いせいではないということです。神の御旨がなければ癒しも起こらないわけですね。このパウロの肉体の棘に関しては2通りの見解があります。おそらく目の病であったということですね。これが一つです。つまりガラテヤ人は自分たちの目をえぐり出してでもっていうことは、自分たちを犠牲にしてもっていうことで目に関して語ってるわけですね。ですから目の病であったというのが一つ挙げられますね。でもう一つはこれは大胆な比喩的な表現であった。神学の、まあ、神学の聖書解釈を、捉える方々はきっとこの方向を捉えるかもしれないですね。でも、まあ、比喩的な、ですからガラテヤ人たちがかつて抱いた最高の評価がここに表れているという、そういう考え方ですね。ですから別に目が病であったとかそんなこととは関係ない、一つの比喩的表現であるという考え方ですね。まあ習字法としてこれが用いられたっていうんですけれども、やはりこれは目の病であったということでいいと思います。そして16節で、あの時自分は真理を、キリスト信仰の真理、真髄を伝えた。ところが今あなた方はパウロから、いや実際離れようとしてるわけですね。パウロを嫌ってるわけです。パウロが近くに来ることを嫌がって、敵になったのでしょうかという表現になります。全ての状態が変わってしまったということをパウロは言ってるわけですね。真理を語ることで互いに疎遠になること、これは往々にして起こります。おそらく、皆様方、このキリスト信仰の真理を語ろうとするとき、この世の人々が非常に、嫌って逃げていく、そしてせっかくの、この友好関係が損なわれてしまったという経験をお持ちだと思うんですね。つまりこの世はサタンが支配しています。真理を憎むんですね。この世は真理を憎みます。ですから真理を語ることはこの世は喜びません。真理の本は売れないんですね。 ところが真理をねじ曲げた本はものすごく売れます。ものすごく売れるんですね。サタンが手を加えたものは売れるんです。ですからある意味でこの世で売れている本っていうのはどこかがこの世の肉の心を引きつけるから売れるんですね。その罪の問題、罪をくすぐるような、あの人も同じ罪を持っている、ああよかったというふうに自分を慰めることができるんですね。ところがイエス・キリストのような真理だけを語ったらもう嫌で嫌でしょうがないわけです。そんな話は聞きたくないということで、このサタンの支配下にいる限りこの世は真理を憎みます。ですから真理を語り始めると人々は逃げていきますね。これは私たちの経験から明らかです。でもこれが許されない時が来ます。それはもう今本当に来始めてるんですね。世の終わりです。世の終わりには真理が明確にされます。そして真理に従わなければならないような神ご自身の働きかけがこの世に起こるわけですね。このサタンがもうこれに反駁できないような、それぐらい神の力が押し迫る時が来ます。この時には、本当にサタンに心が侵されてしまっている人はそのままかもしれないんですけれども、それまで真理に耳を傾けなかった人たちも真理に耳を傾けるようになります。ですから今御言葉を学び蓄えている方々はその時に大きな役割を果たすことができるわけですね。17節ですね。あなた方に対するあの割礼派の人々の熱心は正しくないということで、パウロはここで自分の熱心さと割礼派のユダヤ人の熱心さと比べて語っています。全然動機が違うということですね。ガラテヤ人たちに対する パウロの情熱はこれは純真です。キリスト真理を伝えなければいけない。そしてキリストを伝えるということは常しえに救われるということですね。この世の命、肉が終わって、もうどこ行くかわからないような、信じていないものは神から離れるわけですから、いわゆる地獄という言葉になってしまうわけですね。でもそれ以外の道があるということを伝えなければいけない。これがパウロの情熱なんですね。ですから純真です。ところが立法学者たちは、立法主義者たち、そして割礼派のユダヤ人たちはどうであったか、動機は不純なんですね。彼らは自分たちの方向に、自分たちの思うように、この人々を迷い込ませる、それは真理を彼らから遠ざけるというサタンの役割を担っているからなんですね。立法主義者、割礼派のユダヤ人たちの役割は知らないでサタンによって用いられているということになります。サタンはとにかく人々を真理から遠ざけるためにはどんなことでもします。そのために用いられているわけですね。パウロは真理を語りましたが、割礼派のユダヤ人たちの勧誘はへつらいとかお世辞だったんですね。とにかくまこと真理に人々が行かないように、お世辞を使ってでも何を使ってでも間違った方向に引き込もうとした、これが彼らがやっていたことなわけですね。ですからこの全然違うアプローチ、目的、動機が違うということをここでパウロははっきりと語っているわけですね。割礼派のユダヤ人たち、そして立法主義派の主義の人たちはとにかく自分たちの印象付けをしようとするわけですね。自分たちの印象付け、パウロはイエス・キリストを植え付けることですね。つまり自分はないんです。自分は単なる器で流しているだけですね。イエス・キリストを伝えること、これが本当のキリスト信仰です。自分を伝えていて自分を高めていたら、それはもう肉が働いているということになってしまうわけです。18節のところで、良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものですという表現を使っていますね。つまり誰にとっても慕われるということはこれは良いことであると。だけど、この間違った者たちが、おべっかいを使ってへつらいで、慕って、この私のところにいらっしゃいとこういうふうに言ってくれる、それは人々にとっては喜ばしいことである。でもその心の背後に何があるかを見分けなければいけないということですね。 そこに間違った動機があるのであれば、絶対そのような捏来に応じてはいけないということです。不純な動機の人たちのところには引きつけられてはいけないということです。キリストの名前を使って今日では随分多くの人たちが語っています。でも中には偽預言者とか偽教師が混じっているということですね。このことを覚えなければいけない。つまり不純な動機、不純な目的、一体彼らの動機がゴールはどこにあるかということですね。この自分の王国をこの地上に立て上げることであれば、これはキリスト信仰とは無縁ということになります。キリスト信仰は自分がないんですね。自分は無です。この自分無である器を神ご自身が通して働いてくださるということですね。自分を全て神に明け渡すことになるわけです。さてこの4章の19節から31節のところは偶話的な、主張がここで出されています。ある意味で非常に、難しいところですね。で、偶話というのはこれは神学の、聖アウグストなど神学の基盤を築いた人たちが喜んで用いたのが偶意っていう言葉なんですね。つまり新約聖書でもヘブル語聖書でも書かれている内容、歴史的なものである必要がないっていうんですね。それが歴史的なものではなくっても神がそのことを通して何かそこから真理を引き出すことができればそれでいいんだという考え方ですから、比喩的な意味とか、偶意ですね、偶意的な偶話ですね、話、そういうものを持ち込んできたんです。で、これはある意味では偶意というものも比喩というものも例えっていうことがありますから、神は使われます。でもヘブル語聖書、つまり旧約聖書ですね、それから新約聖書に書かれている、出来事は史実です。これは単なるお話ではないんです。偶意を与えるために神が創作された言葉ではないってことですね。全て真実です。全て歴史的に起こったことなんですね。で、今考古学によってどんどんそのことが立証されてきてますので、世の終わりには真理のみが残ります。ですから全聖書が本当に完璧に正しいということが分かります。もうすでにそのことを信じている者たちは幸いですね。聖書を全面的に信じて、そこから、今回パウロが用いているような偶意、比喩的な意味ですね、それを取り上げていくことができるわけですね。で、ここでは、私の子どもたちよという形でガラテヤ人に、キリストがあなた自身の中に確立するまではですね、パウロは必死になってあなた方にこの真理、礎ですね、それをしっかりと植え込むことにものすごい大変な苦しみをしている。これを生みの苦しみに例えていますね。まさに子を産もうとしている母親になぞらえて、私の子供たちよという呼びかけがここでなされています。で、これはパウロは自分のための苦しみではなくって、少しでも多くの誠のキリスト者を生み出すための苦しみであるということをここで語っているわけですね。信徒たち一人一人がキリストの見姿に変えられるまでは、間違った方向に行かないようにパウロが必死になって真理を語り続ける必要があるということになります。そしてそれは神ご自身の御旨ということになるわけですね。信徒がそのように生きることは神の御旨です。そして20節のところでパウロは、本当だったらこんな語調でこの手紙で語るんじゃなくって、直接あなた方のところに行って語りたいということを言ってるわけですね。つまり随分歪められてしまっているので、その割礼派のユダヤ人たちがいる中ででもはっきりと白か黒か真理を語りたい、これがもうパウロの情熱なんですね。この文字で書いてるっていうことは非常に自分としてはもうすぐでも飛んでいってあなた方に語りたいなので、非常にそれは自分の意思ではないけれどもということをここで語っています。つまり解き明かすためには直接に会って話したいということが書かれているわけですね。立法のもとにいたいという人たち、つまりこれは随分ねじ曲げられた方向に行ってしまったガラテヤ人たちですね。私に答えてください、あなた方は立法の言うことを聞かないのですか。これは挑戦なんですね。あなた方は 立法主義者の言うようにその立法を守る方向に行っているけれども、本当の意味で立法が分かってるんですかっていうことです。つまりこれは何度も聖書に出てきますけれども、立法というのは一つでも破ったらもう立法を、この満たした守ったということにならないということなんですね。でその立法を今守ろうとしているわけです。でも守れないんですね、実際には守れない。以前にもお話しましたけれども、あの実会の10番目のメッセージは心の中の問題を扱ってますね。心の中はこの世は裁くことができないんです。心の中でどんなに罪を犯していてもこの世は牢屋にぶち込むことはできないんですね。ということはみんな立法をごまかしてどこかで、罪を犯している破っているんですね。それをパウロはここで訴えたわけです。あなた方は立法主義者たちにそそのかされてそちらに行こうとしているけれども、本当の意味で立法が分かっているのか。でそのためにここで、いわゆる偶話が語られていくことになります。そこにはアブラハムに2人の子があった。22節のところですね。1人は女奴隷、1人は自由の女。ここではハガルとこのサラですね、その2人から子供が生まれた、アブラハムの子供ですね、生まれたということはここで書かれているわけです。でここでは片方と非常に対照的に、片方は神の約束の子、片方はこれは肉の働きによって生まれた子ということで、もう全然違うということを強調的に語っています。でパウロはこのユダヤ人国家の創設者であるアブラハムをここで引き合いに出しているわけですね。つまりアブラハムの肉の子孫、これがユダヤ人です。同時にアブラハムの肉の子孫イシュマエルから派生するいわゆるアラブ人ですね、そしてイスラム教徒、これもアブラハムの血筋ということになります。ユダヤ人もそうですね、イサクの血筋、イサクヤコブの血筋ということですね。ですからアブラハムに戻すことによって、これはイスラム教徒にとってもユダヤ教徒にとってももうすごい大先祖ということになるわけですね。素晴らしい人です。そこに話を持っていきます。そしてこのアブラハムが2人の子供を産むわけですけれども、片方はこの神によって約束のことをされたイサクであった。でもう一人は肉の働きによってイサクよりも14年も前に生まれるわけですね。それは焦るわけです。神はこんなもうおじいさんおばあさんに子供を産ませるようなことを言われたけど不可能だってわけですね。なんとかしなければ、神のメンツを、この神は本当に予言を成就する方である、そのためにもなんとか努力をしようという肉の働きによってイシュマエルが生まれることになったんですね。でこれがパウロがここで取り上げている内容です。でただ注意しなければいけないのは、ここでイシュマエルとイサクの比較になっている、ここではいわゆるこの未信者というのは全て罪人なんですけれども、このイエスキリストを受け入れていない罪人に適用されるものではないということです。このアブラハムからということは、アブラハムは信仰の人なんですね。ですからすでにその信仰、神を知っているものを対象に、片方は約束の子、片方は肉の子なんですね。ですから神を信じた者でも肉の働きがあるっていう意味にもなると思います。ですから全くの未信者に適用される内容ではないということを頭に入れた上で、この偶話を学んでいく必要があるわけですね。ここに旧約の律法と恩寵の新約との違いを挙げておきました。旧約の律法は奴隷女ハガルに象徴されます。肉によって生まれた子でイシュマエルに象徴されます。いわゆるアラブ人、そしてイスラム教徒の先祖ということになるわけですね。3番目、霊的政治的な束縛下にあったパウロの時代のエルサレムを代表する。ですから全部比喩的な意味でこの旧約の律法を語っています。そして恩寵の新約というのはイエス・キリストがもたらされた新約ですね。それは自由の女サラに象徴されます。 神の約束によって、奇跡的超自然的に生まれたイサクに象徴されます。自由で栄光ある天のエルサレムを代表する。ですからすごく欲張ってパウロはいろんなことを同時に語っているんですね。ですから1は、旧約の1は音調の新約の1、その対比である。そして2番目は次の2番目ということで、このようにパウロは語っているんですけれども、ほぼほぼ同時に語っているので、何が何だかわからないような状態になってしまいます。でも分析して見ていけば、順番にこれを語っている、これにも比較できる、これにも比較できる、これにも比較できるという形ですね。そのようにして語っているわけです。一つ目の対象というのは、一人の女が奴隷であった、もう一人は自由の女、そこから子供が生まれた。これ一つ目の対象ですね。二つ目は23節のところですね。生まれた方法が違う、生まれ方が違う、どのようにしてその子供が生まれたかということですね。つまりイシュマエルっていうのは、いわゆる普通の子供として生まれたわけです。普通の子供、肉によって自然に生まれた。奇跡とか神の約束とはそんなものは関係なく、普通の子供として生まれた。ですから、神はアブラハムから生まれたこのイシュマエルに対しても、普通に生まれた子供、神が子供が生まれることをお許しにならなければ子供は生まれないんですね。ですから それを産むことを許されたということは、その子供も祝福の中にあるということです。ですからアラブ人に対しては、いわゆるイスラエル人に対して以上の大きな土地を与えて祝福されたんですね。ですから神はこのように肉によって生まれた子供であっても、その子供が生まれることを許されたのは神ご自身ですから、祝福の対象にあるということですね。でこれがイシュマエルです。イサクはどうかと言いますと、約束の予言の結果生まれた子供です。ですから肉ではないということは、もうアブラハムも、サラも非常に年老いていた。ですからこの世的には、肉的には子供が生まれる年齢ではなかったということですね。このことを頭に入れると、これは神の一方的な約束によって超自然的に生まれた、つまりそれを受け入れた信仰の結果生まれた子供ということになります。ですからこれが約束の子ということです。で聖書は、2人の子供をアブラハムから生まれたということは語っています。でもいつもアブラハムの子供は一人子なんですね。一人子イサクです。神のご計画の中にイシュマエルは入っていません。神がご計画で語るときには、神のご計画の子供だけが対象になるんですね。ですから一人子はイサクだけということになります。イサクは実はキリストの雛形です。事前に超自然的に出生が告知されました。出生前に名前がもう付けられています。神のご計画、予言を担う子として誕生したんですね。つまり神はイサクから出るものがあなたの子孫となる、アブラハム、イサクの子孫ですね。それがいわゆる神のメシアの血筋に連なるということですね。それを約束、予言を与えた、つまりそれを担う子供として生まれたわけですね。そして2人、このイエス・キリストも身代わりの生贄として、実際はイエス・キリストは本当に身代わりになってくださったわけですけれども、イサクはアケダンの出来事、創世記の22章にアケダンの出来事がありますね。そこでアブラハムによって、この捧げられそうになって、生贄にされそうになった。でも神はその直前に、この生贄を、本当の生贄を用意しておられた。そこでイサクは命は救われたわけですね。でも生贄として捧げられることになったわけですね。そしてこの3日後なんですけれども、実はこの3日後っていうのは、イエス・キリストは3日間の間は父から離されたような状態で、そして3日後によみがえることによってこの新しい命をもたらしてくださったわけですね。つまり3日後、3日間というのは父との関係がこのはっきり示されないような時であったわけです。でちょうどアブラハムがイサクを捧げる時に、このモリアの山を登っていきますね。それを召使いと別れてモリアの生贄の場所まで行くのが3日間なんですね。 つまりもうそのモリアの山に登って、生贄もうあとはイサクだけを連れて、そして焚き木を持って行ったということは、もうアブラハムにとっては自分の子供は神に捧げられたということです。自分の父とこの関係ではなく生贄になっているわけですね。それが3日間です。ところがモリアの頂上に行った時に神が、本当の生贄をそこで与えてくださった。そのことによってイサクは自分の子供として戻ったわけですね。殺されないで戻った。これが3日なんですね。で、実は聖書の中にはあの数字、いろんなあの象徴的な意味があるので数字がたくさん用いられています。その一つが3という数字なんですね。それであの皆様からいつもご質問を受けておりますけれども、ご質問の中に、この3という3日というあのこの3日の意味ですね。でそれが、確かにイエス・キリストは3日目によみがえられましたね。でこの3日という意味が、他の異端的なところでも3日目に、この神がよみがえるとかいろいろ使われています。でむしろそちらが源であって、聖書はそこからその受け入れたに過ぎないんだという、そういうまあ間違ったことを先ほども言いましたけれども、この世は真理をねじ曲げた嘘が大好きですから、そういう本は売れるんですね。気をつけてください。そういった類の本はいっぱいあるんです。つまり聖書の信憑性を損なうようなことは大好きですから、それに関する本はいっぱいあります。でも、惑わされないようにしてください。聖書が一番古い源です。そして聖書がはっきり語っているのは、最初は一人の神なんですね。異端的な神はなかったんです。最初は一人の神、誠の神です。で、ノアの3人の息子たちが世界中に散っていった時に、初めは一人の神で始まってるんですね。それがどんどんどんどん、世界中に広まっていくにつれて異端的な要素が生まれてきた。それで異端的な宗教が生まれたということです。ですから、他の全ての宗教ですね、全部異端的なものです、ヤーウェを信じる、このキリスト信仰、ユダヤ人が信じてヤーウェの神、そしてイエス・キリストを信じる信仰、これ以外は全部ねじ曲げられたものとして、このいろんなものが加えられて、そして発展していく。ですから根本が同じですから、根源が同じですから、よく似た話になるのは当たり前なんですね。源は全部聖書です。で、それはどのようにして知ることができるか。それは聖書という書物なんですね。いろんな宗教がありますけれども、その宗教を証明するような経典は一つとしてありません。歴書である必要があるということです。そして預言書である必要があるということですね。そのような経典は一つもないんです。おそらくいろんな経典があるけれど、何を言っているのかわけがわからないような経典たくさんありますよね。そして歴史的な内容なんて一つもないです。また予言的な内容も一つもないんです。聖書は神がご計画を全部人々に前もって記された書なんですね。示されたんです。ですからこのことが起こる、そしてそれが聖書の時代の中でももうすでに成就している、あるいはその後聖書が書かれた後もそれがどんどん成就しているわけですね。こういった形で本当に神から源が来ているということが分かる唯一の書が聖書です。この聖書が数字を大いに用いています。ですから全部一つ一つに象徴的な意味があるんですね。で、これは異端的なものがつまみ食いしてそれを利用しただけです。ですから聖書が根源であるということを忘れないでください。数字に関して全ての根源は聖書にあります。そして異端的なものがそれを歪めて伝えているわけです。そして今日はそれが本当であるということを間違って語ろうとする書物が非常に売れています。ですからやはり聖書以外に私たちが頼るものはないということになるんですね。アブラハムに子供が2人生まれたわけですね。ここでパウロが次に試みたことは何かと言いますと、今度は2人の母親を比喩的に用いることだったわけですね。つまり立法と恩寵というのがこれが正反対であるということを強調するために、この2人の子供がこの全然違うということを利用したわけですね。 つまり2人の母親の違いを、パウロは自分が今告げたいという律法と恩寵がこんなにも違うんだということを強調するために用いたことになります。2人の息子の概念にはさらに別の意味があるということで、ここでさらに、神学的な内容が加わっていくことになります。つまりキリスト教、キリスト信仰とそれからユダヤ教ですね、その違いへとまたこの同じ、この2人の女の比喩ですね、それを発展させていくことになるわけです。ですから一つのこの歴史的な物語、話を、いろんな形でパウロは比喩的にここで用いていることになります。24節のところで言う比喩ですね、これはまあ偶話がありますということになるわけですね。2つの契約に関して比喩的に語っています。つまりシナイ山に源を発するのはモーセの掟ですね。それから、アブラハムとの契約に象徴されるのはこれは自由の子供らを生み出すということで、これがまあ新約ということで、2つの契約へと発展していくことになるわけですね。でハガルというのはこれはもうアラビアシナイ山ということでモーセとの関連ですね。つまり旧約ということになります。そしてこのさらに象徴されるのは新約ですね。アブラハムは信仰によって、義と認められたわけですね。つまり新約に通ずるわけです。そしてさらに25節のところでは今度は、このシナイ山とエルサレムという2つのまた比喩がここに出てくるわけですね。でここに書いておきましたけれども、パウロは2つのエルサレムに実はここで言及しています。その当時のエルサレムというのは律法主義が当たり前のように広がっていた、つまり宗教の中心、宗教といいますとこれは人の手になるものですね、その中心地であったわけです。でここに3つの箇所を挙げておきました。ルカの19章の44節から、まだ27章の26節までです、25節ですね。ここに書かれている内容というのはユダヤ人がなぜエルサレムから1900年以上前に追い出されたか、それはイエス・キリストが言われたあの70年ですね、西暦70年にエルサレム神殿が崩壊しましたよね。でそれがなぜ起こるのか、それはメシアが来たのに神の民イスラエルユダヤ人はそのメシアを認めることができなかったという形で、神の訪れの時を知らなかったので、この災いが起こるというふうに語られたわけですね。つまりその当時のエルサレムというのは決して素晴らしいキリスト信仰の都ではなかったということが明らかです。それから2つ目のヨハネの福音書に書かれているのは、つまりイエス・キリストを十字架につけるときに群衆、当時のユダヤ人ですね、何を言ったか、私たちの王はカイザルです、カイザル以外、カイザルというのはローマ皇帝のことですね、ローマ皇帝以外に私たちの王はありません、つまりイエス・キリストは私たちの王ではないので十字架につけろということですね。つまりキリストを認めなかった恐ろしい時代であるということがここにも反映されています。そして3つ目のマタイの福音書では、その血が私たちや私たちの子供の上に降りかかってもいいという横柄なことをユダヤ人は言ったんですね。ですからそれ以降の歴史はまさに大変な歴史です。本当に苦難苦難苦難迫害、この通りなんですね。自分で自分に災いを招いているということです。つまりここに象徴されている当時のエルサレムはもう大変な宗教の、都、サタンの都であったということが分かりますね。これが一つ目のエルサレムということになります。そして二つ目のエルサレムは上から来るものですね。これは26節のところで、サラに象徴されています。天にある新しいエルサレムです。これはサラは恩寵の子らの母なんですね。つまり約束によって生まれる子供、サラの子供イサクは約束の子です。つまりイエス・キリストを通して生み出される子供は私たち信仰によって子供となったわけですね。それは全てこの約束の子になります。この約束の子は天にある新しいエルサレムに入るわけです。ですから宗教の都、当時のエルサレムとこれから天から来るエルサレムの比較になっています。 当時のユダヤ人たち、特にラビたちですね、天のエルサレムは地上にあるエルサレムに匹敵するという見解を持っていました。パウロはこの見解を取っていないんです。違いを語っているわけですね。むしろこの地上にあるエルサレムと天から来るエルサレムは全然違うわけですね。でも当時の、ラビたちの考えは天のエルサレムイコールこの地上のエルサレムである、エルサレムであったのです。でパウロはこの見解は擁護していないのですけれども、この自分の強調点、この違いですね、立法と恩寵のもう雲泥の違いを強調するために、当時ラビたちがよく用いていたこの地上のエルサレムと天のエルサレムというアイデアを用いたということです。ラビたちの見解を擁護したからこれを用いたのではないということですね。それを知っておく必要があります。ただ人々はそういうことを聞いて知ってるわけです。その人々に自分の強調点をポイントを告げるためにパウロは語ったわけですね。そして27節のところで、喜べ子産まない不妊の女よということで、これはある意味でサラに、サラのことを言ってるわけですね。サラは長い間子供が生まれなかったわけです。この約束の子供が超自然的に生まれるまでは、いわゆる不妊の女だったわけですね。子供は生まれなかったんです。もし約束の子供が授けられなければ、サラはずっと子供がなかった、この世的にはなかったわけですね。ですからここでは子を産まない不妊の女よっていうのはサラのことなんですね。でところがパウロはこれをまたいろんな意味でサラだけではなくいろいろ適用しているわけです。イザヤ書の54章の1節がにこの言葉が語られているわけですけれども、この言葉はイザヤ書のこの言葉は、イザヤ書の53章をご存知ですね。イエス・キリストの十字架の予言が象徴的に語られていますね。その直後にこの言葉が出てきます。ということはイエス・キリストが来られた後はイスラエルが変えられるんですね。まことのメシアが来られた後、そしてイスラエルがそれを認めた時、イスラエルは変えられます。それまでの固くななイスラエルではなく変えられるんですね。つまり変えられる未来が予言されているのが実はこのイザヤ書54章の一節のメッセージなんですね。パウロはこれを用いてサラの生涯に適用すると同時に、今度は教会にこれを適用しているんですね。ですからサラにこのようなすごい恵みが与えられた。そのように教会っていうのは本来だったら不妊、何も生み出すことがない、子供になれないような罪人ですよね。その罪人の群れの中にキリスト信仰が入ることによって信じる者が子供にされるということになるわけですね。ですからまさにこの教会が生み出されるということに適用しています。不妊の後に幸せな時が来る、この未来ですね。これがこのイザヤ書の54章の一節を引用することでパウロが語っています。イスラエルの未来、預言者ホセア、この預言者ホセアは非常に当時の北イスラエル王国が滅びることを厳しい口調で語った預言者ですけれども、このホセアは神がイスラエルをもう私の民ではないと言われたということを語っている預言者なんですね。その名前が自分の子供に名前が当てられた、つまり預言がこの名前にこの言い含められたわけですね。そのような厳しいこと、つまり神がイスラエルを拒絶される時期があるということをこの預言者は語ったわけですね。そしてイエス・キリストもイスラエルにすぐにこの約束された未来が来るとは語っておられないんですね。拒んだメシアを拒んだイスラエルが大変な盲目状態を引き続き耐え忍んでいかなければいけないという、だから苦しみ、それがこの2000年のイスラエルの歴史ですね。もう迫害迫害です。そして160万あるいは、ごめんなさい、600万あるいは700万以上の、ユダヤ人が虐殺されたナチスによるホロコーストですね。そういうことも起こったわけです。そして今もどんどんどんどん反セム主義、反イスラエル主義が起こってきています。 そしてキリスト教国と言われて、今までユダヤ人が安泰であった国々からもどんどんユダヤ人が押し出されていくような、そういう時代になっているわけですね。フランスとかドイツ、そして、アメリカなんかもそうですね。どんどんどんどんユダヤ人が、本国に帰るような、そういう動きが出てきています。まだ引き続く盲目状態ですね。これはイスラエルが本当にイエス・キリストをメシアとして受け入れるまではこの状態が続きます。でも非常に今その時が近づいていることも確かです。ユダヤ人の中にも、ラビたちの中にも、イエス・キリストをメシアとして告白する、受け入れる人たちが増えているんですね。ですから時が非常に迫っているということは言えます。究極的にはイスラエルの最終的な実り、結実は来るわけですね。つまりイスラエルのメシアが千年支配の地上の御国を支配される、つまり私たちが待っている再臨の死によるメシアの王国ですね。それが来る時についに完成を見ることになるわけですね。さて28節29節30節のところでは、ここでは3つの比較をさらにパウロは用いています。自分の要点を強調して真理を引き出すためですね。イサクの誕生をキリスト者の誕生になぞらえています。これ一つ目ですね、28節。そして29節はイシマエルの迫害、イサクに対してイシマエルは大変迫害したわけですね。その迫害をキリスト信徒に対する偽りの教師たちの迫害、敵に例えています。それから30節のところでは、アブラハムの行為をガラテア人の義務になぞられています。つまりアブラハムの行為はどういうことであったか、アブラハムは、この2人の子供が生まれてしまった。アブラハムにとってはどちらも大事な子供です。特にもう長子になって14歳になれば、イサクが生まれた時に14歳の子供であれば本当に可愛い大事な跡取りですよね。その子供に対して、サラが何と言ったか、この奴隷女を追い出してください。つまり、イシマエル、その奴隷女の子供と同時に2人をここから追い出してくださいと夫のアブラハムに頼んだんですね。イサクとの共同相続人にならせないでください。このイシマエルがいる限り、イサクとイシマエルが共同相続人、今パレスチナとイスラエルは、共同統治、一つのこの土地を二つに分け合い、そしてエルサレムを東と西に分けて共同で統治するという案に傾いています。でこれはそのようになるようですね。これはエルサレム神殿と引き換えにこのことが行われると思います。その代わりエルサレム神殿が立つことになるわけですね。もうそのような駆け引きは数年前から行われているようです。ですからエルサレムを分割してイスラエルが妥協することによって、ですからパレスチナ国家を認めることを通して平和協定が結ばれて、その代わりに、だからすごいこれ妥協なんですよね。その代わりにエルサレム神殿が立つことが許されるということです。でここで、まあ、偽りの平和が結ばれることになると思います。これが今年から来年にかけて、もう今この動きすごいんですね。ですから間違いなくこのことは起こると思います。そうしますと、ここでサラが言ってるのは、イシュマエルとイサクが共同相続人にならないようにここから追い出してくださいとサラは願ったわけです。で神はサラのこの気持ち、そのサラの願ったことを神が認められたんですね。そして神がアブラハムにサラが言うようにしなさいと命じられたので、アブラハムはそのことを許しました。ですからもう随分遠いところにこのイシマエルを送ってしまうことになっているんですね。つまりイサクだけが相続人になるということです。でこれがアブラハムが行った行為ということになります。これを今パウロはガラテア人がやることですよと言って語ってるんですね。この行為を、ですからもう毅然とした、正しいことは正しいこと、間違ってることは間違ってること、神の命令は神の命令ということで、 そのことを毅然として行いなさいというのがこのパウロが語っているんですね。つまり立法と恩寵、働きに基づく宗教と信仰に基づく信仰体系との間には根本的な不一致があります。この2つが両立することはありえないんですね。ですから偽りの平和によってそれが共存するように見えるかもしれない。必ずそれが破綻する時が来るんですね。ですから2者が交わることがないということは2者確一であるということですね。これを強調することによって、恩寵を選ぶのであればアブラハムが行ったような毅然とした行為をしなければいけないというのがここで語られています。こういうわけで兄弟たちを、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。ですから自分とこのガラテヤの信徒というのは相続の分け前が、これはこの他のものとの間で分かち合うような、そういうものではないわけですね。ですから奴隷の女はそれに分かち合うことはできないわけですけれども、自分たちそれを相続するものは、そうでないものを排除しなければいけないということをここで言っているわけですね。全ての信徒は自由の女の子供であって、神の相続人でありキリストとの共同相続人である。つまりキリストとの共同相続人であって、それ以外の立法主義を交えたような、そういう、何かを混ぜたようなものと一緒に相続人になってはいけないということですね。キリストとの共同相続人です。でも覚えなければいけないのは、先ほど言いましたけれども、キリストと神との関係と、私たち相続人にされても罪人である、元来罪人、被造物ですね、その父との関係とは違うということですね。これを頭に入れた上で、私たちはキリストとの共同相続人であるということを自信を持って語ることができるわけですね。パウロはここで寓意を用いました。で、最後に一言言っておきますけれども、このパウロはガラテヤ書の下りで読者たちに自分の要点を、読者たちがよく知っている内容を、この基盤にして語るために寓意を用いています。で、決して歴史的実話を否定してそれを真理を引き出すための寓意にしたということではないということですね。これは史実であると同時に、このような比較にも用いられるという形でパウロはあえてここで寓意を用いています。ですからここの箇所を捉えて、パウロもこのことを寓意として用いたというふうな言い方をされると、これは間違いということになるんですね。寓意を用いた理由は、その歴史的なことをよく知っている人たち、特に立法主義者たち、よく知ってます、聖書に通じているわけですね。その人たちにはっきりとポイントを語るために分かりやすい話を取り上げたということですね。それを忘れないようにしていただきたいと思います。そうしないと、いわゆる神学的な聖書解釈になってしまいますと、何でもかんでもグーイグーイということになってしまいます。つまり史実はどうでもいいということになってしまうんですね。これは宗教がよく使う手段で、そこから何らかの真理を引き出せばいいんだと、それが事実であろうとどうでもいい、イエス・キリストがよみがえられること、そして十字架にかかられたこと、それはまあそういうことがあったぐらいでいいと、別に事実じゃなくてもいいんだ、でもそこから真理を引き出すことができると、でも引き出せないですね、そんな嘘から真理は引き出せません。で、そのようにこじつける間違った教えがあります。決してその間違った教えにはなびかないようにしていただきたいと思います。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。